それでは、聖書朗読をいたします。マタイの福音書、一章18から25です。イエス・キリストの誕生は次のようであった。その母マリアはヨセフの妻と決まっていたが、二人がまだ一緒にならないうちに、聖霊によって身ごもりになったことが分かった。夫ヨセフは正しい人であって、彼女を晒し者にはしたくない、なかったので、内密に晒せようと決めた。彼がこのことを思い巡らしてきたとき、死の見つかりが夢に現れていった。ダビデの子ヨセフ、恐れないであなたの妻マリアを迎えなさい。その胎に宿っているものは聖霊によるものです。マリアは男の子を産みます。その名をイエスと付けなさい。この方こそ、ご自分の民をその罪から救ってくださる方です。このすべての出来事は、主の預言者を通して言われたことが成就するためであって。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。訳すと、神は私たちと共におられるという意味である。ヨセフは眠りから覚め、主の使いに命じられた通りにして、その妻を迎え入れ、そして子供が生まれるまで彼女を知ることがなく、その子供の名をイエスと付けた。それでは、夢を見たヨセフという題で、鈴木先生にメッセージをお願いいたします。
はい。ですね。今回は、クリスマスのことについてお話をしていきたいと思います。まずは、クリスマスは、覚えなくちゃいけないことがいくつかあるので、それをやりたいんですが、覚えたいこと、このクリスマスの時期に覚えたいこと。それは、まず第一に、イエス様が来た時に、神様が人となってきたっていうことなんですけれども、この時に、庶民として生まれて、庶民として死んだ、ということですね。イエス様が生まれた場所、そしては、どこか、あれですよね、よく言われるのが馬小屋っていうことになっていますけれども、まあ、その馬小屋が本当にそうだったのか、それとも、訪れた時に馬小屋にいただけなのか、ちょっとわからないと部分があるんですけれども、いずれにしても、イエス様が生まれたのは庶民の家庭であったことは確かであって、そして、イエス様が十字架にかかって死んだ時も、ただの庶民の人だったんですよね。ただ3年間救い主としての活動をしていただけであって、大工という職業を持っていたということしか残っていないので、一度も何かこう王様になったりとかはしていないんですよね。庶民として生まれて、庶民として死んだ。これが一つの大事なところですよね。神様は本当に普通の人を用いているっていうところですね。そして、このイエス様も普通の人として生まれていて、そして普通の人として死んでいるっていうところ。ここが私たちが覚えなくてはいけない大事なところだと思います。何か特別な地位が必要ではなくて、庶民として生まれてきたっていうところが大事ですね。次に行きたいと思います。次に覚えたいことは、メシア、旧約聖書で予告されてきたメシアは、もうイエス様が来た時に一度来たんだということですね。そのイエス様が来たっていうことを覚えるのがすごく大事ですね。あ、約束がちゃんと達成されるんだということをここで経験しているわけですね。神様の約束、聖書に残された約束は必ず実現するっていう、成功体験を私たちが続けていくわけですね。本当にそうなったんだ。本当にそうなったんだ。で、イエス様が来た。メシアが本当に来た。旧約聖書で予告されていた通りだった。で、これを来たっていうことを覚えると、メシアはまた来る。再臨のことですね。メシアはまた来るっていうことに関しても、あ、イエス様が来たんだから、また次も必ず来るんだ。再臨のことに関しても来るっていうことを覚えるわけですね。ですが、このクリスマスの間に覚える一つのキーワードは、来るなんですよね。さっきの歌でもありましたね。必ず来る。主は必ず来るっていう、この来るっていうことがクリスマスの一つのテーマになるわけですが、日本ではいつもこの時期に、きっと君は来ないっていうね。そっちの方が強調される歌が流れるっていうね。 あれ、これもなんかサタンの働きなんでしょうかね。なんかあるかと思います。そしてもう一つ。信仰を持つ人のために、イエス様は来たっていうことですね。これ、ユダヤ人のために来たではなくて、信仰を持つ人たちのために来たっていうことなんですよね。先ほど読んでいただいた聖書箇所の中にも出てきましたが、すべての人。で、まあ、すべての人って言っても、その、すべての人のためにイエス様は死ぬんですけれども、悔い改めて福音を信じる人たちにその救いが与えられるというか、その救いを受け取ることができるって言った方が確かですね。もう救いはみんなに与えられているんだけれども、その救いを受け取るためには、悔い改めて福音を信じることということなので、その信仰を持つ人のために、誰か特定の民族とかではなくて、誰のためにでもあるわけですね。信仰を持つ人のためにというのは誰のためにでもあるということです。で、救いの計画ということをもう一度確認したいんですが、先ほどの聖書箇所の中で、イエス様、その、罪のからの救いのために与えられるということを言われましたね。当時のユダヤ人の人たちは、自分たちが、ユダヤ人がもう一度こう王国を作るんだとか、そういうことをイメージしていたと言われていますが、神様は、そこじゃなくて、罪からの救いっていうのを計画していたっていうんですね。ですからこれを思うと、まあ私たちの日頃の生活の中で何を神様に願っているのかっていうことをもう一度考えさせられますよね。私たちの多くは、やっぱり自分の自己中心的な願いとか、そういうものがあって、それがどうしてもね、頭の中によぎってくるんですよね。神様、あなたの栄光を表してくださいっていうときに、いや、本当に神様の栄光を表してほしいのならば、それは自分が罪から救われるっていうことが大前提なんだけれども、なんかね、これもう正直な話、私もそうなんですけれども、なんか自分の勝手なイメージがあって、あ、こんな風に自分の生活が変えられたらとか、まあ、こんな風に自分の所属する教会が変えられたらとか、何かそういうイメージで、神様の栄光を表してくださいって祈ってることがあるんですよね。でも、やっぱり根本的なところ、一番大事なところ、それは私たちが罪から救われる。罪の結果の死から救われて、神様の子供とされている。それこそが本当の栄光であって、それこそが私たちが待っているものですね。必ず来ると待っていいものですね。ということで、イエス様の救いの約束の、もう一つ大事なところでしたね。マリア、処女のマリアから生まれたということで、イエス様はやっぱり庶民として生まれたとはいえ、普通の人として生まれたとはいえ、最初から普通ではないところがあった。それが神様であった。聖霊によって身ごもっていた。イエス様は完全に人として生まれたけれども、完全に神様として、神様の存在を持って生まれた。というところが、このクリスマスの大事な部分です。今日は特にヨセフに注目したいんですが、今日注目したいところ、ヨセフは正しい人であったっていうところがすごく最初に書いてありましたね。正しい人であった。聖書の中の私たちに教えられる3つの大事な教えがあると思うんですね。それは正しい人でありなさい、神を愛しなさい、人を愛しなさい、だと思うんです。正しい人でありなさい。私たちは神様にあって正しい人であるかどうかっていうところが大事なんですね。アダムとイブが一番最初に罪を犯したときに、善悪の判断を神様のようにすることができるようになるよという嘘を吹き込まれたって書いてありますね。でも、やっぱりそれは人間が善悪を判断できるっていう嘘なんですよね。正しい人でありなさいっていうのは、神様が与えた善悪の判断。それをもとにして何が正しいかをやっていこうということになります。で、この正しいっていうのがね、本当に今の時代、いろんなことに関して私たちはすごいチャレンジを受けていると思います。いろいろな人が、神様にあって正しいのはこれだということで、いろんなことを言うんだけれども、でも、やっぱりね、そこで、 聞いてて正直な話、いろんな疑問を持つことがありますよね。今のアメリカの社会とかは特にそうだと思うんですけれども、アメリカの社会ではそのクリスチャンの人たちがすごく声が大きくなった、それ強くなった。それはいいことなんだけれども、もう果たしてそこで言っていることが全部正しいの？っていうところでクエスチョンマークがつくことがありますよね。で、この正しいっていうところで、もちろん神様の意見は正しいんだけれども、次に出てくる人を愛しているのかどうかっていうところで、またこう試されていると思うんですね。正しさだけを求めていると、聖書にこう書いてあるから。聖書のこの部分でこう書いてあるから、これやっぱりダメとかっていうことで終わっちゃうところがあるんですけれども、本当にその当事者の人たちを愛しているのかどうかというところで話が変わってきますよね。これ、例えば LGBTQ の話とかでもそうですよね。LGBTQ の話で、聖書にここでこう書いてあるから、ここでこう書いてあるからって、これでダメですっていうふうに言って、いう人たちは、まあ、その正しいというところで、一生懸命やっているとはわかる。そこはわかるんですけれども。じゃあ、その当事者の人たちを愛しているの？っていうところで、今度その行動がどうなるのかっていうことに、変わってきますよね。当事者の人たちを本当に愛しているならば、その言い方で終わるのかなとかね。いろんな、考えさせられるところがあります。ですから、人を愛する。正しい人でありながら、人を愛する。そして、最終的には、神様の御心を、に従うという意味で神様を愛するっていうところですね。神様の御心は何なのかということを本当に求めていって、神様を愛する。なんか、イエス様の十字架によって、私たちは勝利しているっていうところ、そういうふうに私たちは、こう、まあ、歌でも歌って、賛美の歌も歌って、そういうふうにやってくるんですけれども、私たちは、イエス様の血潮によって勝利しているわけであって、罪が許されているという部分が本当に強調されるべきなんだけれども、時に私たちは、自分たちが勝利しているっていうところに強調点がいってしまうことがありますよね。自分たちが勝利しているっていうことで、自分たちは正しいっていうところで、人にそれを押し付けようとすることが出てくるので、そこで、神様を、愛する、人を愛する。そうすると、どうなっていくのかっていうところに注目をしていかないと、変なことになっていってしまうなというのがありますね。はい。ヨセフは、御心を知ることができたっていうことなんですけれども、このヨセフっていう名前がまた面白いですよね。旧約聖書に出てくるヨセフが、夢を見てね、その夢が予言的なものだったっていうことがあるんですけれども、今回この新約聖書に出てくるヨセフも夢を見たんですね。私はすごくここで不思議に思うことは、夢でどうしてそんなに確信持ってたかなって思っちゃうんですよね。マリアは妊娠してるけど、あれは神様の霊によってですって言われて、いや、それ夢で見たら、私だったら自分に都合のいい夢を見ちゃったのかなとか、そういうふうに思うかなと思うんですけれども。でも、その夢を見て、神様からの夢だって信じることができたんですね。そこにはやっぱりその人の根本的なその信仰があったんじゃないかな。日頃の信仰生活があったからこそ、その夢を見たときに、あ、これは神様からの夢だっていう確信を持ってたんじゃないかなって思うんですよね。もし、この人が、その、信仰生活がなかったなら、神様への信仰がなかったならば、ここで神様からの夢だって信じることってなかなかできなかったんじゃないかな。神様との個人的な関係があって、神様から日頃語られてるっていうものがあったからこそ、夢が、で語られたことが、これは神様からのものだっていう確信を持ってたんじゃないのかな。って思うんですね。そして、そこで、その夢を見たこと、言葉をに実行に移すことができた。これもやっぱり信仰があったからこそ。その信仰に基づいた生活をしていたからこそ、あ、これは神様からのメッセージ。これを行うことは、神様にとって、神様にあって正しいことだし、必ず自分にとっても幸せなことだっていう、そういう信仰を持ってたんでしょうね。だから、日頃の生活があったからこそ、夢を見て、 その夢を信じることができたということになると思います。そこで、今回、この考えてみもらいたいことがあるんですけども、いいですかね。行きたいと思います。あなたは神様からの夢を見させられたことがありますか？皆さんちょっと考えてみてください。何か今まで過去に神様からの夢を見させられたって思い出せることってありますか？挙手制でいきましょうか、ここは。あまり分かち合う時間を取るのも変だと思うので。はい、いきますね。神様からの夢を見させられたってことがあるという方、手を挙げてください。え？ありますよね。あ、あるあるある。あれ、よかったよかったよかった。ありますよね、やっぱりね。そうなんですよ。あるんですよね。私も一応あるにはあるんですけども、私は明確に覚えているのは2回あるんですけれども、その時に、なぜか私はその夢から覚めた時に、あ、これって神様からの夢だったんじゃないかなと思ったんですね。そして、その夢の解き明かしがすごく簡単で単純で分かりやすくて、あ、まあ、一回目は、あなたはあなたらしくありなさいっていう、そういうメッセージだったと思って、あ、そうだ。誰かになろうとするとかじゃなくて、こういう人になろうっていうなんか理想をつけるんじゃなくて、自分は自分でありなさいって言われてるんだっていうそのメッセージを受け取ったんですね。もう一回目は、家族を大切にしなさいっていうことを神様からの夢で語られたと思って、それも、メッセージとして分かりやすかったので、パッと、あ、そうだ、家族を大切にしなきゃいけないって思ったんですけれども、両方とも聖書的だったというか、それまでにも神様が自分に語ってきたことだったから、なお一層そこではっきりとさせなければいけないんだってことが分かったわけですが、もしかしたら、そう言われてみると皆さんも、あれ？夢見たかもしれないっていうのありませんか？あの時の夢ってもしかしたら解き明かしていくとそうなるかもしれないとかっていうことはありませんか？先日ね、ある不思議な話を聞いたんですけれども、ある、女性の方が、夢の中で、なんか、すっごい優しそうな人が現れて、顔はわかんないんだけども、すごい優しそうな人が現れて、自分のそばにずっといるっていう夢を見たんですよねって言って、その夢を見たその人が、その友人にね、語りかけるときに、なんか私って、もしかしたら新しい恋があるのかもしれないって言ったんですって。それを聞いたその友人の人が、いや、それ明らかに違うでしょって、その夢の時が私違うでしょ。それ、神様があなたとずっと一緒にいたよ。今までもずっと一緒にいたよ。でこれからもずっと一緒にいるよ。だから心配しないでって、そういうメッセージじゃないのって言ったら、本当だ。そっちだっていうふうに言ったんですね。その人は最初は全然違う夢のこう解釈をしてたけれども、友人から言われてみたら確かに、あ、確かに聖書的な夢だったんだって、すごく、その人はすごく不思議な夢を見た、なんかすごい今までと違う不思議な夢を見たっていうところは分かったんだけれども、そのメッセージを間違えちゃってたんですね。そのメッセージの解き明かしをしてもらった時に、なるほどと思った。これいうことが私たちもあるかなって思うんですよね。なんか神様から本当は語られてるのに、それが違う風に受け取っちゃってないっていうことがあると思うんですよね。というわけで、まあ夢に限らずですよね。もしかしたら自分の身の回りで起きた出来事の中で、あれ？これって神様から与えられてるメッセージじゃないの？っていうのがあるかもしれないけど、それを聞きそびれちゃってるというか、学びそびれちゃってるってことがあるかもしれませんよね。ということで、ここでちょっと注意深くありたいですよね。日頃の信仰生活っていうところにおいても注意深くしていきたいですよね。ということで、どうやったら神様からの夢だと確信できるでしょうか。何か夢に限らず、自分の日頃の出来事から神様のメッセージだっていうふうに確信できるとしたら何だと思いますか。これいろんなこと言われるんですけれども、まあ、一番よく言われるのが、そのメッセージは本当に聖書的ですかっていうふうに、聖書でふるいにかけましょうっていうのがよく言われますね。聖書的かどうかっていうところでふるいにかけてちゃんと考えてみようねっていうことなんですが、まあ、私、先ほどの話に戻るんですけども、その聖書的かどうかっていうことに加えて、そのメッセージは神様を愛する、人を愛するにちゃんと沿っているかどうか、 ですね。その神様から与えられているメッセージが聖書的であるかどうか、神様を愛する、人を愛するに沿ったものかどうか、ここで考えるべきなんじゃないかなと思います。次に、三つ目の質問です。神様のあなたに対する御心を知ったとき、それを実行に移せるだろうか。私、ヨセフの話って本当に不思議だなと思うんですよね。それを聞いた。大丈夫。マリアはあなたは妻として迎えなさい。そして子供が生まれます。その子供は人々を罪から救う存在です。あ、メシアなんだろうな。うん。はい。だから行きましょう。私、自分がそれだったら行けたかなっていうのをすっごく不思議に思いますね。そうかもしれないけど、そうだったらじゃあ神様の御心がなされるようにお祈りしておきますから、じゃあマリアさんにふさわしいなんか助けてを与えてくださいね、みたいな感じで逃げたんじゃないかなとかって自分はすごいそこで思っちゃうんですよね。でも、やっぱりヨセフはそこで行けたんですよね。よし、じゃあマリアを妻に迎えよう。で、その、不思議な子供、イエス様を自分の子供として育てるんですよね。きっとそこにはものすごい祝福があったと思うし、その子供を育てることで大きな祝福があっただろうし、神様の国に迎え入れられた時にヨセフはすごい大きな祝福があっただろうしって思うと、やっぱりヨセフはすごい、ヨセフ本人もすごい大きなリスクを背負ったけれども、それ以上に大きな祝福、神様からの幸せを体験したと思うんですね。というわけで、私たちもいつもここが試されていると思うんですよね。神様の御心を知ったときに、それを実行に移せるかどうか。正直な話、無理かなーって私は自分で思うんだけれども、でもやっぱりそこで主の祈りのあの言葉が出てきますよね。神様の御心がなされるように、この地にも御心を なさせてください。天に御心がなされるように、この地にも御心をなしてくださいは、つまり、私自身が御心を行えるようにという祈りでもあるわけですよね。ですから、ここで私は、神様、あなたの御心をなしますっていう祈りを日々していくこと、そこで注意深くあること、そして神様からの御心が示されたときに、それに従うこと、ということに、つながっていくんだと思います。御心をしたとき、それを実行に移せるかどうか、これもちょっと今日考えてみてください。もう一つ質問があります。いざその時に実行に移すためには、日頃からどのようなことを心がけていくべきでしょうか。ということで、さっきから言っていることなんですけれども、結局これって、神様の御心が示されたときに、自分は実行に移せるかどうかは、日頃からの信仰とか、そういうものが結局左右すると思うんですね。日頃信仰を持って生活していて、神様の御心に従った時に、神様からの大きい祝福があって、自分はとても幸せな人生を送れてきたっていう確信があれば、今回ちょっとわけわかんない難しいチャレンジだけれども、やってみようっていうふうに進めるようになっていきますよね。信仰は筋肉のように鍛えられるって言われますが、その日々信仰を持って神様から示されたことを実行していっているならば、きっとすごい無理難題、ヨセフのようなことが示されるということはなかなかないと思うんですけれども、そういうヨセフの時のようなことが示されたときに実行に移せるんじゃないかなと思います。そこでこれが今日の最後の質問になって、皆さんにぜひ考えてもらいたいんですが、あなたに示されている御心はありませんか？今現在何か神様から示されていることはありませんか？なんかあるんじゃないですかっていうところですね。で、先ほど私が言うたように、これってなんか逃げちゃう可能性って絶対あるんですよね。私も自分で振り返った時に、あの時逃げたような気がするっていうのがいくつかあって、まあ、いくつかすごく確信できていて、あの時は逃げてしまったっていう確信があって。で、まあ、そういう失敗があるからこそ今すごく思うのは、うん。ちゃんと神様からの御心だって示されたらそれに従おう。それに従っていけばきっと神様からのすごい祝福があるから。で、自分自身にとってもそれは必ずいいはずだから。 神様が私に与えたいものはいいはずだから。ということで、御心を示されていることに注意深くありたいですね。何か、御心は示されていますか？何かこうしなさいって言われていることはありますか？そしてそれは、本当に聖書的なことであり、神様と人を愛するということからずれていないですか？聖書的なことであり、神様と人を愛するということからずれていないのならば、きっとそれは神様からの御心が示ですよね。だからそれに、ちょっと、一歩踏み出そうよっていうのが、このクリスマスのヨセフを覚えるところから来るメッセージだと思います。あなたにとって示されている御心は何でしょうか？それは正しいことであり、聖書的なことであり、神様を愛し人を愛するっていうところにちゃんと根ざしているか、それに沿っているか、というところで判断してみてください。ということで、一言お祈りして終わりたいんですが、まず皆さんそれぞれ黙想、黙祷するときを持ってください。神様から示されていること、それを実行することができるように、神様の御心が天になされるように、地にもなされるように、それは自分がその御心を成していくことができるようにという意味でもあるので、その祈りをしながら、神様、御心を成すことができるようにと祈ってください。では一言お祈りします。天の父なる神様、弱い私たちのためにイエス様が与えられたことを感謝します。ヨセフさんもきっと若く弱い存在ではあったと思うんですが、でも神様の御心を知り、その御心に従うことができた。それを学びました。私たちもそのように、神様の御心を知ったときに、それに従っていくことができるように、私たちに信仰と力を与えてください。弱っている人を神様が特別に顧みてください。神様の霊がその人を強くしてくださいますように。今自分自身が強いと、神様に強くされていると思う人に、神様が大いにさらに祝福を与え、さらにもっと神様にあって正しく、そして神様と人を愛するという生き方をしていくことができるように導いてください。神様、あなたは私たち一人一人に何かしら語りかけていると思います。その語りかけをちゃんと受け取ることができるように、神様からのものだって知ることができるように、私たちを助けてください。私たちをさらに精霊で満たしてください。よろしくお願いします。このクリスマスの時期に、イエス様が来たこと、そしてイエス様が必ず来ることを覚えていくことができますように、そのことも私たちの信仰生活の中にしっかりとこう根付かせることができるように導いてください。このお祈りをイエス様の御名を通してお祈りします。アーメン。